私、今、とある修行中の身なのです。その、たくさんの人たちを助けてあげるのが役目なのですが、私は落ちこぼれで、もっともっと頑張らないといけないんです。何の修行かって？その、私、天使見習いなのです。やっぱり信じてもらえないですよね。見習いなので魔法とかも使えないですし、信じてほしいですけど、そこは置いておいて、私に癒されてくれませんか？もちろん、お金とかは後から発生したりとかしませんので、どうか人助けだと思って、私に癒されてください。OK ですか？わーい、やったー！全力で癒させていただきますので。あ、名前、言ってなかったですね。私、セアラと申します。よろしくお願いいたします。どうやって癒すのか、ですか？先ほども言いましたが、私は魔法とか使えないので、人間の方と同じ方法で癒させていただきます。あ、エッチなのとかじゃないですよ。そういうのは、目、です。では、まず、お耳を癒させていただきます。どうぞ、頭を乗せてください。右耳からマッサージしますので、リラックスしてくださいね。よいしょ。どうですか？痛かったら、言ってくださいね。ゆったり、ゆったり、リラックスして、よいしょ。じっくりマッサージして、緊張がほぐれたら、耳かきをさせていただきますので、よいしょ。だいぶ緊張がほぐれたみたいですので。耳かきをさせていただきますね。結構溜まっていらっしゃいますね。普段忙しくて、あんまりお掃除する時間もなかったんですね。自分でするのもちょっと難しいですし、 この機会に綺麗にさせていただきますね。私、見習いですが、皆様を癒したいって気持ちは誰にも負けてないつもりです、お兄さんも日頃の嫌なこととかを忘れて癒しの時間を感じてもらえたら嬉しいです。運転をと奥は綺麗になったので今度は濡れ綿棒で周りをきれいにしますね。私、こうして人に触れているとは、わかるんです。その人が、普段どんなに頑張っているか。頑張りすぎちゃうと疲れてしまいますから、だいぶお疲れのようですね。いつもたくさん頑張っていらっしゃるんですね。では次は左耳の方をマッサージとお耳のお掃除をさせていただきますね。頑張ることはいいことですが、たまにはこういうリラックスした時間も必要です。今はただゆったりゆったりしてくださいね。あなたの頑張りは絶対に無駄ではありません。必ず見てる人がいますから。少なくとも私にはお兄さんの頑張りが伝わってきましたから。ではお耳のお掃除に移りますね。生きていると辛いこと、苦しいこと、たくさんありますよね。 だけど、楽しいこともいっぱいある。いろんなことを乗り越えてきた人は、人に優しくなれます。それって、とっても素敵なことだって思います。もう少し奥に行きますね。人のぬくもりって、なんだか癒されませんか？人の肌に触れるのもそうですが、何の気なしにしたことをすごく感謝してくださったり、心があったかくなる瞬間ってありますよね。疲れた時にはポジティブなことを考えるのが難しくなりますが、そういう時は誰かに甘えていいと思います。自分だけで解決しようと思わないでください。今日の点で終了です。また濡れ綿棒で周りをお掃除しますね。ですか？気持ちよくリラックスしていただけてるでしょうか？私にできることって本当に特別なことではなく、普通の人間の方にもできることなのですが、私は人間じゃないと思えば、恥ずかしがらずに子供みたいに思いっきり甘えちゃったりできるんじゃないかなって思います。見た目は子供みたいかもしれませんが、お兄さんよりはずっと長く生きてますから。では起き上がっていただいて、今度はお肩をトントンしますね。トントントントン。やっぱりなかなか凝ってますね。しっかりほぐしますので任せてくださいね。お兄さんが明日からも万全な体調でいられるように私頑張りますから。心も体も元気になーれ、元気になーれー。それが魔法の呪文かって？私はまだ魔法とか使えないので、おまじないみたいな言葉です。お兄さんが元気いっぱいになれますようにって。魔法じゃないけど、心はいっぱいいっぱいいっぱい込めてます。次はマッサージをしますね。 頃の疲れも嫌なことも全部忘れて一緒そのまま寝ちゃっても構いませんからね。体が軽くなってきましたか？それじゃあ最後にぎゅー。お兄さんはとっても頑張り屋さんですね。辛くても辛いって言えないんじゃないですか？周りの人が何と言おうと、私はお兄さんは一生懸命頑張ってるって思います。だからこそ、神様が私をお兄さんのところに行くようにっておっしゃられたのですし、神様お墨付きの頑張り屋さんがお兄さんなんですよ。よしよし。いい子いい子。なでなで。大人になってからは、恥ずかしくてこういうことあんまりできないかもしれませんが、甘えられるときは、思いっきり甘えちゃうといいと思います。誰かに甘えるのは、恥ずかしいって思うなら、またいつでも私が来ますから。たまには肩の力を抜いて、思いっきり自分がしたいことをしてみてください。神様も、もちろん私も見守っています。よしよし。お兄さんはとってもいい子です。たくさんなでなでしてあげますからね。なでなでなで。さて、リラックスもできたと思いますので、今日はもう寝ましょう。睡眠はとっても大事ですからね。心にも体にも元気を与えてくれます。それじゃあ、私は、お兄さんがよく眠れるようにお話でもしましょうか。小さい頃、絵本とか読んでもらいながら寝かしつけられたりしてませんでしたか？童心に帰って眠りながら聞いてください。昔々あるところに働き者の青年が住んでいました。その青年は周りの人が怠けている時でも毎日毎日一生懸命に働いていました。そんな青年の様子を天界から天使はいつも見守っておりました。あんなに頑張っているのだからきっと彼は幸せになれるに違いないと天使は思っていました。しかしその青年はある時突然倒れてしまいました。そしてそのまま青年が目を覚ますことはありませんでした。天使は神様に聞きました。どうしてあの人はあんなに頑張っていたのに幸せになる前に死んでしまったのですか？こんなのはかわいそうです。すると神様はこう言いました。彼は自分を顧みず頑張りすぎてしまったんだ。頑張るのはとてもいいことだ。だが人間は機械ではない。
あまりに頑張りすぎると心も体も悲鳴を上げてしまうんだよ。神様の話を聞き、天使は考えました。神様や自分たち天使はあまり下界に干渉することは許されていません。ですが、天使はどうにかして頑張っている人たちを助けたいと思いました。そして天使はひらめきました。頑張っている人たちを夢の中で癒してあげようと。夢の中ならば下界に影響は出ません。目が覚めてただの夢だったんだと思われても、心はきっと癒すことができるはずだから。そうして神様のお許しをいただいた天使は、頑張っている人の夢の中に現れては、疲れ切った人々の心を癒し続けました。ですが、見習い天使は夢の中に入る魔法はまだ使えませんでした。見習い天使たちの使える魔法はただ一つ。自分と関わったことを忘れさせる魔法だけなのです。どんなに仲良くなったとしても、自分たちは天使であり、困っている人をそっと助けるだけの存在なのです。ですが、忘れられてしまっていても、天使たちは幸せでした。自分たちと関わった方々の笑顔を、自分たちは忘れないでいられるのですから。ちゃんと見つけましたかね。また疲れた時にはいつでも飛んできますので。お兄さんが私のことを忘れてしまっても、お兄さんの頑張る姿、ずっと見守ってますね。それでは、どうか良い夢を。